はい、主の栄光宮にを賛美したいと思います。ラララララララララ3、はい、主の栄光宮に、主の平和はうちに、主の喜びが満ちあふれる。イエスの皆により罪清められ、今聖霊が心に住まわれる。アーメン。
愛する天のお父様、今日の御言葉を通しても素晴らしい恵みを私たちに与えてください。主よ、今日主の臨在の中で私たちの心の目と霊の目が開かれて、主の御教えにある苦しいことに悟りを与えてください。主が私たちに今日死へ導こうとするすべてのものを悟らせていただきます。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はマルコの福音書6章45節から56節をゆっくりお読みいたしましょう。どうぞ。
それからすぐにイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませ、先に向こう岸の別サイダに行かせ、ご自分はその間に群衆を解散させておられた。それから群衆に分かれ、祈るためにそこを去って山の方に向かわれた。夕方になった頃、船は湖の真ん中に出ており、イエスだけが陸地におられた。イエスは弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねているのをご覧になり、夜中の3時ごろ湖の上を歩いて彼らに近づいて行かれたが、そのままそばを通り過ぎようとのおつもりであった。しかし弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと思い叫び声を上げた。というのは、皆イエスを見て怯えてしまったからである。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。そして船に乗り込まれると風が止んだ。彼らの心中の驚きは非常なものであった。というのは、彼らはまだパンのことから悟るところがなく、その心は固く閉じていたからである。彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着き、船をつないだ。そして彼らが船から上がると、人々はすぐにイエスだと気がついて、そのあたりをくまなく走り回り、イエスがおられると聞いた場所へ病人を床に乗せて運んできた。イエスが入っていかれると、村でも町でも部落でも人々は病人たちを広場に寝かせ、そしてせめてイエスの着物の端にでも触らせてくださるようにと願った。そして触った人々は皆癒された。アーメン。
アーメン。しばらく黙想しながら、主が示されたもの、気がついたもの、気になったところ、簡単にメモをしてください。準備できた方から分かっちゃってください。
はい、私は45節そして52節、から、45節、イエス様が、弟子たちがイエス様ご自身を誰かと悟ることができていないために、まあ、強いて船に乗せられたというところに目が留まりました。 というのは、彼らはまだパンのことから悟ることがなく、その心は固く閉じていたからである。イエス様はご自身が誠の神だと悟ることができるように弟子たちをトレーニングされたんだなということを思わされました。そして56節でイエス様がすべての人たちを癒されたというところで、イエス様こそ誠の救い主で、誠の癒し主であるということを思わされています。
はい、私は45節、46節で、こう弟子たちを強いて、まあ、船に乗り込ませた後に、こう群衆を解散させ、まあ、ご自身は祈りのために山の方に向かわれたという箇所で、このイエス様は、この天の父との祈りの時間、深い交わりの時が、ご自身の、まあ、働きにおけるパワーの源であると認識され、まあ、日常生活の中で工夫して祈っておられたんだなということを気づかされました。
アレルヤ。どうぞ。
はい、私は56節からイエスの着物の端に触った人々は皆癒されたというところから、病人を皆癒されるということを教えていただきました。また、50節、私だ、恐れることはないとイエス様がおっしゃっているので、どんな状況でも恐れないこと、嵐の中にこそ主がいらっしゃるということを教えていただきました。
アーメン。
私は47節から52節の中で、この嵐の中でこの肉にとらわれていた弟子たちは恐れと不信仰に満ちてしまいましたが、この嵐の中でもし私たちが信仰を持って主を見上げるんだったら、揺れではなく私だよというふうに言ってくださるイエス様の御声を聞くことができ、御心を悟ることができるんだなということを思いました。以上です。
アーメン。私も、45節46節にイエス様は、群衆からも離れて弟子たちとも離れて、密かに一人で山に登り夜を過ごしながら祈っておられたというところから、イエス様のすべての奇跡と、働きの秘訣が、その幸福な幸せの秘訣が、この一人で祈る時間、その祈るところに秘密、秘訣があったということが示されました。アレルヤ。もっと深いデボーションに入りたいと思います。教訓、模範、約束、ついていくべきそのもの、そういうものを調べることから深いデボーションをしてください。どうぞ。準備できた方から分かち合いをしてくださいませんか。
はい、私は、まあ、メインとする箇所が45節、46節でした。ここからイエス様の模範をいただきました。この弟子たちを船に乗り込ませ、群衆を解散させ、ご自身は山の方へ向かわれ、まあ、祈られたという箇所から、主ご自身がこの祈りの時を大切にされ、まあ、一日のスケジュールの中で、それを本当にこの、自ら計画的に作っておられたというところで、他の今日の本文の箇所を見ても、この、固く心を閉ざしていた弟子たちに、この大きな衝撃を与える。イエスが船に乗り込まれると風がやんだり、また、この、着物に触れた人々が癒されるほどのこのパワーを、表された、まあ、その秘訣が、まあ、この祈りなんだなと改めて教えられ、まあ、私自身もこの一日のスケジュールの中に計画的にこの祈りを 作り出していこうと教えられました。
アーメン。どうぞ。
はい。私は56節で、まあ、イエス様ご自身が誠の癒し主であるというところに、目が留まりました。イエス様がおられた場所、そこに本当にこの癒しが起こっていた。触った、このイエス様の着物の端にでも触った人々が皆癒されたというところから、まあ、弟子たちが、後に、本当にその弟子たちの影がかかった人たちでも癒されたという、そういったところも思い出して、誠のこう癒し主がご臨在されるところに癒しが起こるということを思わされています。
アーメン。アレルヤ。
はい。私は48節からイエス様が弟子たちのそばを通り過ぎるつもりだったというところで、私自身が主を求めて祈っていない人のところは通り過ぎてしまうのだなということを思わされました。求めて祈るなら話しかけてくださるお方だと思いました。また45節と46節、主が疲れ果てた弟子たちを現場から離れさせて、きちんと群衆を解散させ、自分は祈って霊的な回復をされたというところを見て、非常によく、人々も自分も管理しておられるお方だと学ばされました。
アーメン。そうですね。大声を出して叫び求めなければ通り過ぎてしまう方ですから、自分が、置かれた状況において主の助けを求めることは大切ですね。アレルヤ。どうぞ。
はい。私は48節から51節のところに目が留まりました。ここで、御子なるイエス様は全てを見ておられる方であると思いました。48節のところに、弟子たちが向かい風のためにこぎやあぐねているいることをご覧になりと書いてあったんですけど、絶対に目で見える距離ではなかったと思いますが、神様であるイエス様は全てをご覧になっていて、私たちが試練の向かい風のために苦しんでいるときにそれを見ておられて、一人ぼっちにさせないで来てくださり、平安と問題の解決を与えてくださるお方であると思いました。以上です。
アレルヤ。そうですね。私も、引き続きイエス様のこの働きの秘訣、それが祈りの一人お一人で深く祈られる祈りの秘密の場所、秘密の祈り、そこにあるということを中心に、それが奇跡の秘訣である。でサムソンが、力の秘密があったように、私たちにもそれが必要だということ思いました。また、安心しなさい私であるとおっしゃったように、弟子たちがこの、驚き、叫んでいる状況でもイエス様は大胆に、その大胆さと全ての解決をいつも、語られるなさる、その秘訣がこの秘密的な秘密の祈りにあるというところですね。また弟子たちは、非常に信仰に追われているけれども、イエス様はいつも信仰の上に立っておられる秘訣、そして多くの癒し、どこにでも人々がこの争って集まるこの人気というか働きの秘訣も、この一人で深く祈っておられる祈りの秘密の中にあったというように、私も悟りました。それではですね、今度はもっと深くこの 示された、教えられたことを具体的にどのように適用するか、具体的に実践することを示していただきましょう。どうぞ。示された方から30秒以内に簡単に分かち合ってください。どうぞ。
はい、私は、この今直面している問題がいくつかあります。祖父の救いや、隣町に住む、夫妻のため、また職業訓練校のメンバーや、またこの北見の宣教地の、方々の救いと癒し、霊的成長などがあるんですけれども、今日、本文から語られたのは、本当にこの、主の働きの力の源が、祈りにあると。そしてまた、このイエス様がなさっていたように、この行き当たりばったりに、時間が与えられたから祈るのも大事なんですけども、このイエス様のように、前もって、この計画的に祈りの時間を定め、そして本当に静かなところで集中して祈られたということでした。自分自身も本当に一日のスケジュールの中でしっかりと計画的に祈りの時間を確保して、これらの祈り課題のために、深い人の交わりとともに祈っていこうと思わされました。
アーメン。
はい、私は今日は、イエス・キリストは誰なのかというタイトルをつけました。イエス様は今ことの癒し主であられるというところから、今私の周りには多くの病の方々がいらっしゃいますけれども、人々をこの臨在の中へ導いていくという必要を感じました。特に、具体的に会議祷会への参加など、促したいと思います。信仰によって手を伸ばす者は癒されるということを示されました。感謝します。
アーメン。どうぞ。
はい、私はイエス様が癒してくださったお方というところに目を留めて黙想していたんですけれども、ちょっと癒すのが難しいんではないかと自分の中で思って諦めていた人がいたんですけれども、やっぱりイエス様が癒し主であるので、触った人々が皆癒されたということなので、その方々を祈り課題の中に入れて祈っていくようにしようと思いました。
アーメン。どうぞ。
私は周りにいる、問題にぶつかっている方が3人示されたんですけど、この方々は本人たちはやっぱり問題のど真ん中にいらっしゃるので、どうしても怯えたり、また自分を殺しに来た幽霊のように、物事が見えたり、結構そういうことがありますが、今日の御言葉を通して、私はその向かい風の試練の中に来てくださる主を見ることが大切だと思い、この人々のために取りなして祈り、また幽霊ではなくて神様がこの試練の中で働いておられますということをしっかり伝え、励まして慰めていこうと思いました。以上です。
アーメン。私は夜ベッドのそばでひざまずいて祈ることをしているんですが、それを特別問題があるときだけ40日間、ニーリングプレイヤーをしていたんですけれども、それじゃなくて、これからずっとイエス様のように自分一生、このナイトニーリングプレイヤーね、NKP という、夜ベッドのそばでひざまずいて祈る、寝るとき祈りを起きて祈り、また途中でも主が示されたら起きて祈る、これをずっと祈りの秘訣、人生の秘訣としてやっていくことを決めました。やっぱり、昨日はいろんな大切なことがうまくいかなかった。 その理由がやっぱりずっと祈りを忘れていた、そこからだということが分かりまして、もう一度この祈りにすることを決心いたしました。じゃあそれでは祈っていきたいと思います。どうぞ。
愛する天のお父様、私たちに御声を聞かせてくださって感謝します。どうか主よ、諦めずに求め続け祈り続けていきたいと思います。主の癒しの御業が起こりますように導いてください。イエス様の御名によって祈ります。
アーメン。ハレルヤー、ハレルヤー。じゃあまた。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。